ミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは美容と健康をサポートするインストラクター、渡辺純子さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、渡辺純子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私は最初お会いした時は中西純子さんだったんですけども、今日は渡辺純子さんになっております。
はい、ほやほや渡辺です。
おめでとうございます。
パチパチパチ。
ご結婚なさって新婚さんほやほやということなんですけど。
はい、ほやほやですね。今月ですね。
もう渡辺さんって言われることにはもう
先月でした。
先月今ご主人聞いてたらおいってツ
ッコミが入って
ねもう渡辺さんって言われることにはもう慣れましたですか。
いや、慣れてないですね。全然慣れてないです。名前だけは全然慣れないですね、やっぱり。
最初にご紹介しました、あの、はい、美容と健康をサポートするインストラクターということで、はい、まあ、インストラクター業を生業とされていると思うんですけれども、はい、ずっとこれまで中西純子さんで活動されてきたんですけど、はい、今後は渡辺純子さんでインストラクターとして、皆さんと接していくということなんですね。
そうです。はい、あのちょっと勉強してですね、画、数が渡辺の方がいいっていうことです、ね、
おーっと、画、数
そうなんですよ。中西純子はちょっと強すぎるということで、ほうほう、もう名前も変えて渡辺純子で、あの活動してまいりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま す。
さあ、そんな中西純子さんプロフィール、
渡辺純子です。
あ、もう早速
失礼いたしました。
はい、
危ないテストですよ。渡辺純子さん、はい、プロフィールをご紹介しましょう。1981年生まれ、熊本県のご出身で福岡県に在住です。幼い頃から人を喜ばせることが大好きで、絵描きの道を志し、日本デザイナー学院を卒業、デザイン事務所に就職。そこでもっと人と密接に接する仕事がしたいと思い、得意だったスポーツを活かせるスポーツインストラクターになることを決め、スポーツクラブに勤め始めて、ここで森部先生と出会うというふうになっております。
はい、そうなんです。
すごい、もうすでにもう二足のわらじを履かれてらっしゃると言いますか。
いえ、この時はもう一旦デザインはバサッと切ってしまって、もうスポーツ業界にもうどっぷり、この時はもう一気に行きました。
そうなんですね。はい、そこでこうスポーツの方に転換しようと思われたきっかけって何だったんですか。
もともとはですね、はい、ずっとスポーツが大好きで得意だったんですよ。絵とスポーツは同じぐらい得意だったんですよね。で、部活の先生からもずっとお前は部活に入れ、スポーツの顧問の先生から言われるぐらいずっと得意だったんですけど、当時は絵の方が自分は好きだと思って、学生の頃は絵を目指したんですけどね、この絵ではあのもっともっと人と関わるときに、スポーツ業界っていうのにすごく目を向けていったときに、すごく自分の中でゴロッと変わったんですよ。
なるほどですね。確かに絵を描く作業ってもう接しないわけじゃないですけど、やっぱり内なる自分とのこう向き合いのイメージが強くて。
そうだったんです。お仕事としてやってみたときにですね、あまりのデスクワークの長さに、
はい、
もう1ヶ月ぐらいで違うって思いました。
本当ですか。早かったんですね。そこは
めっちゃ早かったんです。就職して1ヶ月ぐらいですぐに辞めることを決めました。
そこで森部先生とどのようなきっかけで出会われたんですか。
私が勤め、はい、一番最初に勤めさせてもらったスポーツクラブで、森部先生のところで、ゲットでお勤めの店長、店長業務されてた方が、私にちょっと目を留めてくれてですね、一緒にあの森部さんとこう会わせていただくことがあったんですよ。そこでついに出会いまして、
なるほど、
はい、ますますスポーツの道へまっしぐらとなりました。
なるほど、洗礼を受けてしまったわけですね。
はい、もう長いですね。もう10年ぐらい前ですかね。
10年ぐらいになります ね。
その時の印象ってどんな感じだったんですか、渡辺さんは。
いや、もう見た目は全く変わってないですよね。
なるほど。
で、とにかく前向きで真剣だったっていうのは覚えてます。
なるほどですね。
何でも吸収しようって、まあ、貪欲でしたよね。
その時はこうあれですか、渡辺さんも森部先生と出会う時にはそのスポーツビジネスを通してこうなりたいみたいなこうビジョンと か目標とかもあったりしたんですか。
いえいえ、その当時はもうただただ人の役に立つとか、あの人が喜んでくれることが大好きで、もうお金とかビジネスっていうのは一切考えたことなくて、ただただがむしゃらに体のこととかを勉強してましたね。はい、
そんな時に出会った森部先生のいろんなメソッドとかどうだったですか。
いや、それはもう私すっごく印象的だった言葉があって、はい、なんで筋トレなのかって言ったら、はい、体のこの美しさはその結果であって、その人のプロセスが見えるから 綺麗な人が好きなんだって言われたのを私はすっごく今でも鮮明に覚えていて、はい、そのプロセスが見えるっていうところになんかすごく素敵だなって思ったんですよね。だからこのプロセスを大切にしていくっていうスポーツトレーニングにすごく惹かれましたね、う
ん、なるほど。
これプロセスですよ。
ちょっと解説をしてください。これどういう意味なんですか。これは
なんて言うんでしょう、まあはい、まあ、アスリートでまあ説明するとですね、はい、まあ、その競技のこうパフォーマンスで例えばまあオリンピックでもまあなんとか選手権でもいいんですけど、はい、そこでまあ結果を出すと、うわこの人すごいな。でもそのすごくなるためには、うん、もちろんその素質もあると思うんですけど、絶対その DNA の持ってる能力だけではもう全然足りなくて、はい、それはもうせいぜい ものすごくあっても 20% ぐらいなんですよ、影響が、うん、それ以降 その何食べたかとか、はい、どんなトレーニングをしてきたのかとか、うん、そういったことがまあ当然残りの8割を決めると、
はい、
でそれをずっと続けて、うん、まあ、都度出てくるその壁を乗り越えるためにはメンタルの強さも当然なければいけないわけじゃないですか、はい、それをもう何十年ってこう続けてる人だけが到達できるわけですから、うん、
はい、
で結果的にその作った体で出してるパフォーマンスなので、うん、パフォーマンスのその前に体を見れば、うん、その人がどれほどのその過程でその困難を乗り越えて、
うん、
その課題を解決してきたのかっていうのがやっぱ分かると、まあ、こういうことなんですね。
なるほどですね、はい、そういうふうな見方を僕したことがなかったので、でも確かにそういうことですよね、うん、美しい人とか結果を出しているスポーツ選手とかですね、
そうですね、
それが分かるという、
はい、は特にそのタイムレースをやってるその陸上競技とかですね、はい、まあ、水泳、それからもうセンチメートル単位でその、うん、まあ、高さとか距離を競っている、まあ、そういう種目の人たちっていうのはもう一切妥協がないですから、はい、これはやっぱもう本当に美しいですよね。
なるほど。はい、その当時はあの渡辺さんはそのスポーツインストラクターの中でこの部門の専門家とかいう何かあったんですか、それともトータルの、
はい、あの大きいスポーツクラブだったんですけれども、はい、まず任せていただいたのがストレッチから入りましたね。それから、エアロビクスとか、うん、あとは水泳のインストラクターとかですね、うんうんうん、少しずつやれることを増やしていきました。
なるほどですね、うん、そのままずっとその大きなジムで、インストラクターとして活躍活動なさってたということ
ですね。はい、勉強していきました。
そして次の転機はどういった時に。
次の転機はですね、はい、森部先生を通して出会ったの女性専用フィットネスクラブを立ち上げるということで、はい、その初期スタッフに選んでいただいてですね、うん、
はい、
そこで店長業務っていうのを7年間務めたんですね。そこでついにビジネスとかですね、うんうんうん、そういったことも勉強させてもらったんですけど、そこは大きな転機になりました。
はい、これまで一そのインストラクタースタッフだったのが、はい、店長となるとですね、
はい、
マネジメントとかいうことも、
はい、そして本当に結果を出すという責任とかですね、すごくそこで成長させてもらいましたね。
それをこう推薦したのが森部先生だったんですか。
そうですね、その知人がまあ会社を作るってことになった時に、うんうん、その誰か紹介してくれないかと、
はい、
でまあ、女性専用という施設でもありましたので、うん、やっぱり男性じゃダメなんですよね、
うん、
でそれでまあ女性で、まあ、身の回りで、うん、まあ、動けて、うん、まあ、できそうな人ってこうなるとやっぱ限られてくるじゃないですか、うん、
はい、
それでまあ一番最初に声をかけたのが彼女でしたね。はい、
その時からこう、ね、前向きで頑張り屋で吸収しようという気持ちも高くてというのがあとこうあって、もうすぐに渡辺さんだと思われたってことですね。
そうですね、もう何て言うんでしょう、人に人を紹介するときって、はい、結構リスクがあるじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、何なんだよみたいな話になってまずいと。で彼女にはそういうのも全くなかったからですね、はい、うん、
なるほど。その7年間、はい、その期待に応えるべく、
はい、最初はもうドジの連続でしたけど、はいはい、7年間でなんとかトレーナーというものになっていきましたね。
なるほどですね、はい、その間もずっとあれですか、森部先生に相談とかしたりとか。
もちろんもうかなり助けてもらいました
本当ですか、
はい、自分自身も筋トレをその時期から始めましたしね。
あ、そうなんですね、
はい、体は一回りぐらい大きくなったと思いますね、当時は、
はい、まあ、結構いい体をしてましたよ。
そうですか、
うん、
はい、結構上げてましたよ当時は。
本当ですか。
85ぐらい上げてましたね、ま
あ、今ねユーストリームご覧の方は分かると思いますけども、完全にもうモデルさんかなっていう、もう華奢な感じの、
なんか全然変わっちゃいました
ね、
変わっちゃいました、う
ん、でまたちょっと幸せ痩せもされてるのかなみたいなです、ね、
そうそう、だからまあすごく綺麗になってますよね、
はいはいはい、
う
そうですね、最近ではすごく食事のこともですね、はい、以前にまして、まあ、主人のこともあって、うんうん、すごく食事を今徹底して、はい、お勉強とか作ってますので、うん、それもあるのかな、
まあ、あのなんて言うんでしょ う、 こう全然変わってないって、まあ、そのこう外見がね、うんうん、こう言いましたけど、まあ、むしろ若返ってる感じがします。
いや僕も今日お会いして、うん、以前お会いした時も美しくなったなと思ったんですよ。
お
お
やっぱね、やっぱ女性ってやっぱ結婚とかしてやっぱこう愛を、ね、たくさん受けるとやっぱ輝くんだなと。
逆に行く人もいますけどね。
逆に行く人いるんですか。
いやだって結婚してなんかもうやっちゃった人とかいるでしょ。
本当ですか。それ男性でしょ。
えいやどっちもいますよ。
本当ですか。もう男性でしょっていうのも変ですけどね。墓場みたいな。そんな人もいるということ。いやいや、まあ、でも幸せなご結婚されている
という、まあ、本当ね素敵です ね、 ね、
うん、ありがとうございます。
さあそんなですね渡辺さんなんですけど、はい、そうやってデザインのお仕事、ね、技術もあって、そしてスポーツクラブの経営も、ね、はい、体験もされてと、うん、そしてその後は今度は、うん、心の仕組み、そして体の勉強、さまざましていくうちに心の仕組みが体と心の健康に大きく関わっていることに気づいて、さらに心の勉強を始めたということなんですけれども、これどういう過程だったんですか。
いや担当させてもらえるお客様が、はい、心の悩みを持っている方がとっても多かったんですよね。
そのフィットネスジム時代ですか、
はい、そうなんです、そして自分の太刀打ちできない領域というか、なんか壁に打ち当たったんですね、心という壁に、で結果が出ないとかいうこととかいろいろありまして、はい、そしてこれは何か心の仕組みが体には間違いなく影響しているということで、まあ、独学で最初は勉強していったんですけど、そこからもうずっとそのやっぱり体と心というの密接な関係というものをすごく自分の中でありまして勉強を進めていったんですよ、うんうん。
その中でこうどういうこうつながりがあるとか、何か一つ自分の中でこう芯みたいなもので何か捉えられたんですか。
いやこれがですね、一言では言えない。ほうほう、明日の朝になっちゃいそうなぐらい。
あそんな長くなる。
もう時間が
すいません。30秒でお話しいただきたいところではあるんですけれども、
やっぱ自分がどうであるかって信じてることもすごく大きいですし、ね、
どうであるかを信じてることが大きい。
自分が何者であるかというふうに自分で自分に定義つけてることだとか、ほうほうほう、もちろんトラウマとかもいっぱいありますしね、そういったものを自分の問題っていうものを自分で解決できない人がとても多いっていうのは感じましたね、う
んうんうん。心の問題を解決することで体が変わるんですか、それとも体を変えることで心がついてくるんですか、
は
い、
これはですね、どちらもあると思いました。ほうほうほうほう、はい、体をからのアプローチで心が変わっていくケースもあれば、心からのアプローチで体が変わっていくケースもありましたね。
なるほどですね、はい。そういったあの、ね、探求心が終わりになって、心のインストラクターに今度はなるべくアメリカでアバターマスターのライセンスも取得されたということで、はい、これ一体どういったライセンスなんですか。
これはですね、まさにその先ほども言った自分の問題ですね、はい、自己の問題を自分で解決する能力をつけていくというか、はは、あとは自分のなりたい自分と目標っていうものをこう一致させていくような、はい、なんかこう自分の中のこう統合を図るような、私の中 の、 そのコースですけどね、うんうん、私はそんな感じで捉えましたね。
なるほどですね、うん、先生なんかこうなりたい自分とこう本当の自分を合わせていくっていうのも、まあ、先週ちょっとお話しした、まあ、女優が自分のなりたい姿に体を合わせていて心も抑えて演技をしていくと、でもなんかこう近いようなお話にも聞こえたりするんですけども、
でも全くその通りだと思います、うんうんうん、はい、
やっぱりこの心と体のアプローチでいうと森部先生はどのようにお考えですか。
いや、まあ、彼女が言ったみたいにどっちからのアプローチもあると思いますね、はい、ただ、まあ、それをいずれにしてもその強化するためには、うん、何らかのこうパターンというものを持ってなければいけなくて、うん、そこがまあぶれてしまうと自分が分からなくなるから、うん、そのまたこれスポーツの世界で言えばですね、
はい、
その例えば野球の選手とかだったら、バッターボックスに入るときに必ずこうバットを立てるとかですね、
はい、
で結果が出るか出ないか別でいつも同じことしてるわけですよ、はい、打てないから例えばやり方を変えるとか、はい、いうことをせずにずっとそれをやってる、うん、でそうすればそのこうパターンにはまって、うん、もうその無意識の状態でどんどん変わっていくっていうようなところまで持っていく、まあ、そういうやり方があるんですけれども、はい、それをまあその心の面から入っていくんであればまたこう別の、ね、やり方があるんだと思いますけれども、どちらもありだと思います。
なるほどですね、
はい、いずれにしてもやっぱりこう前に進んでいくためには止まっていられないので、
うんうん、
そのままだとやっぱりどうしてもこう自分の中でこうぐるぐるぐる回ってどんどんドツボにはまっていきますから、うん、どっかでやっぱり殻を破らないといけないところがある、
うんうんうん、
でそれをするのに運動 と結びつけてやる療法もあれば、うん、はい、心に働きかけて、うん、でそれで心の状態を改善しながらまたそこから次 の、まあ、その行動につないでいくとか、うん、いろんなアプローチの仕方がありますね。
なるほどですね。渡辺、はい、さん、このアバターマスターの、まあ、そのメソッドも含めて、うん、それを、まあ、勉強されてで実践されてみて、はい、そこから、どういったこう気づきとか、ね、お客様に対する変化とかを見ることができるようになりましたか？
そうですね、まず自分自身の人生が大きく変わりましたね。
どんな風に？
そう、なりたい自分になるっていうことをが本当に今とても近づいたなと思います。はい、以前よりかは自分の歩みたい人生とか、うん、なりたいことに実現する速度というか、うん、そういったものがとても加速したような感じがします。結婚もそうでしょうか？
おっとそうですか。ご自身でもそう思われます？
そう思いますね。
なるほど。沙織ちゃん、なんか聞きたいことがあったら。
いやー、もう聞きたいことたくさんありますけどもそれこそ本当に明日の朝になっちゃうかもしれないので
そうですね。
はい、
やっぱこうやって渡辺さん美しくて、で、まあ、いろいろ紆余曲折もありながらも、ね、自分でこうなりたい自分に近づく速度が高まってるとか聞いたら、うどうすればなるの？それ
そうなんです。今私がもうちょうどぶち当たってる壁なので。
今壁に、
はい、まあ、どうしようかなって悩んでることもいろいろあるので、ぜひですね、ちょっと深くお話を伺いたいです。はい、もうなんか見てるだけで本当輝いてらっしゃるのがもう本当伝わってくるので、うん、本当に素晴らしい方だなと思います。はい、
ちなみに渡辺さん、その壁にぶつかった時とかってどういうふうにそのクリアされてきたり、今だったらこういうふうな方法でクリアする心構えとか気持ちの切り替えをされるとかありますか？
まずは自分が何で落ち込んでいるとか、はい、その自分は何に怒っているかとか、うんうん、それを自分で見つけられることがすごく大切だなって思ってますね、うんうんうん、以前の私はきついことがあったらどっちかというと逃げたり、うん、目をそらしたり、うん、蓋をしたりして、うんうんうん、ごまかしてきたんですけど、うん、今はそれを敏感にすごく察知することができるので、うん、自分はこの部分に反応してるなとか、うんうんうんうん、それを自分でやっぱまずは認識することが大きな一歩だと思いますね。
なるほど、うん、認識する、ここが自分 の、 その、うん、今そ気になっているポイントだというのを認識する。
自分というものは一体どういう人間であるかというのをやっぱ誰よりも自分が知らないことにはですね、うん、向かう方向も分からなくなってしまうなと思いますね。
自分がそれがこう気づくことで次のステップに行きやすくなるんですか、それとも気づくことでもう行けるんですか？
気づくことで自分が本来行きたいところをまた気づき直すっていう感じはすごくありましたね。
なるほどですね。確かにね、自分が何に怒ってるのかとかそういうことってこう向き合うのって非常に辛い作業だったりもすることもあるんでしょうけどですね。
そうですね、触れた時に、はい、その自分の心 の、 その一番ネガティブなところに触れると、はい、感情が大きく変化します。怒ったり悲しんだりだとか、でそれって辛いことなので、ね、通常は見ないようにするんですけど解決しないんですよね。それでは結局また同じような時に同じ問題が噴出してしまうので、ね、それとどうやって向き合うかと。で通常自分でできない人がほとんどだから、ね、それをまあ誰かその、まあ、コーチだとかドクターとかにまあお願いをして他人の力をこう借りてやってるんですけど、結局やってることは一緒なんですよ。
はいはいはい、そうですね。
まあ、結果的にはどういうやり方でもいいと思うんですけど、うん、いずれにしても自分をまあ認識して、まあ、自分を肯定してで、まあ、達成感をこう高めていくための行動につないでいかなければ、まあ、結局はダメなんですけどね。
なるほどですね。そういった今のような気づきを、まあ、いろんな方にですね、うん、共有してもらおうということで、はい、インストラクターとしてご活躍だと思うんですけども、
はい、
今はそういうふうな、まあ、体とそして心の、うん、まあ、インストラクターとして、はい、ご活動をなさっているということですか？
はい、はい、今そこにまた力を入れて活動していってます。
特にどういうふうなアプローチをされているとか、なんか最近ありますか？
アプローチの方法はまたいっぱい勉強してきたので、はい、人それぞれ引き出しを持ちたいと思うぐらいいっぱいあるんですけど、はい、特に最近はお顔の美容の方ですね。お顔が綺麗になると女の人って本当に変わるなっていうのをちょっと自分の母を通じて経験したもので。
お母様。
そうなんですよ、それでうちの母がちょっとあるアドバイスですっごく変わってですね、
はい、
20歳ぐらい若かったようなぐらい変わっちゃったんですよ。それでもうあんたもっと人に教えてやらんねってカツを入れられた時に、うん、なんかちょっとスイッチが入っちゃってですね、うん、だからちょっとこの女の人がやっぱり自分の人生でテーマがあるので、うん、女の人にはこの お顔を特に特化して最近はちょっと頑張ってます。
待ってください。僕お顔っていうとどうしてもなんか化粧とかでメイクの方のことかなと思って、また全然今話聞いてきたねデザインでもね、あのスポーツでも関係ないじゃんと思ったんですけど、これ関係あるんですか。
やっぱりですね、このメンタルをどのようにして変えていくかっていうところのアプローチの方法として、はい、まあ、いつもむき出しになってる顔っていうのはやっぱすごく心に影響するっていうのはすごくありましたね。
なるほど、
はい、
じゃあ顔自体をどうかするんではなく、気持ちとか体をなんか動かすことで顔が変わるというような、そういうアプローチなんですか。
そうです、心からもアプローチをしますし、はい、実際顔のトレーニングもありますし。
顔のトレーニング、
もちろん筋肉でできてますからね。あとはそのコリを改善することで顔を変えることもありますし。
コリというのは肩とか首周りのコリですか。
そうなんです、いろいろあるんですね。
へー、はい、それはぜひね、20歳若返るとか言うと気になる方多いんじゃないですかね。
いや、母の写真を見せたらみんなひっくり返りますね。
本当です
か。後で見てください、
はい、
ちなみにどんなことをあのお母様に施したりとかお伝えしたんですか。
ね、あの毎日の自分の顔の触り方とか、あとは基本的なあの洗顔とか、そういうちょっとしたところをアドバイスしただけでかなり変わりました。あと使う化粧品ですね、基礎化粧品があららっていうものだったりとかですね、ちょっとしたことですけどね。
なるほどですね。もう本当にもう全てにわたってこう網羅されているような感じがね、お話聞いてると、
まあ、僕も写真見ましたけどね、はいはい、まあ、びっくりしました。
本当ですか。
はい、お母さん知ってますけど僕、はい、全然変わってます、
ね、変わりましたか、
はい、
うわ、これはまたちょっと次回のゲストにお越しいただいたときまた
母がゲスト、
ね、お母様がゲストにいらっしゃってる可能性もあるということですね。
はい、お願いします、
はい、まあ、そんなわけで本当にもう幸せ満載な渡辺さんなんですけどもね、うん、
はい、
まあ、ご結婚されてということで新婚生活についてもちょっと伺いたいんですけど、やっぱりじゃあ、まあそんだけね、心も鍛えてらっしゃるんで、もう夫婦ご円満で、
いやいや、そう思いますよ ね、
喧嘩もせず、ねね、ラブラブな毎日を。
私もそう思ってましたが、はいはい、やっぱり一緒に生活するってすごく喧嘩しますね。
そうですか。
はい、どんなに心のトレーニングをしてもこんなにしょうもないことで喧嘩をするか
いやいやいや、渡辺さん、ここはもう全然喧嘩しませんって言うとかんという感じでしょ。
いやいや、もう人っていうのは本当に小さなことの違いが、自分との違いっていうものに人はやっぱり意外と慣れてないんですね。そう思いました。つくづく一緒に生活すると。
ちなみにどんなことでちょっとイラッチくるんですか。
一番私が怒ったのはやっぱ私料理が大好きなので、
お、素晴らしい、
その食事の仕方 の、うん、あの食べるタイミングが違うとか、食べてほしいタイミングに食べてくれないとか、ほらあったかくほかほかだよっていうのにもう20分も食べてくれないとか、みたいなことはやってました。
なるほど。
どうですか森部先生、そういうことは森部家ではないですか。
いや、それはありますよ。
あ、ありますよね。森なんか作業の途中だみたいな。
そうそうそう、
うん、怒られますか。
いや、もちろんですね
それ意外にダメなんですね、やっぱね。奥様がこうできたわよっていうタイミングすっ飛んでいかんと、やっぱりいかんとでしょうね。
いや、やっぱりね、準備もう、はいはい、もうまさにこのタイミングっていうのをやっぱ考えてやってますから。
そういうことですね、まずは。
いや、そう、自分が予期せぬ行動を取られた時に、はい、自分自身も予想外の反応をするっていう思いました。こうするであろうと思ったら全然違う風に出てこられた時の、はい、おーっていうっていう経験したことのない、
それがこう悲しみが怒りに変わってってです
ね。まさにそうだと思います、はい、
でも本当そういう意味では本当夫婦生活も本当にいいメンタルトレーニングということで、
修行ですね、
修行です、筋トレです
ね。メンタルが強くない人は結婚しない方がいいです
まさにそういうことになりますよね、
うん、と思いますよ。
そうですね、まずは筋トレしてから結婚ということですね。
なるほど、筋トレでメンタルを鍛えて、メンタル鍛えて結婚してでそしてメンタルを鍛える筋トレを、ね、夫婦生活ですると。
そうです
ということでお願いしたいと。何の話ですかね、すいませんね。
いいえ、すいません、
こんなお話で、はい、終始してしまいましたけども、ぜひですね、そんなあの渡辺さんの情報とかって、なんかホームページとか、なんかフェイスブックとかで拝見することができるんですか。
フェイスブックでよくアップし
てます。あ、そうですか、はい、それはあの渡辺淳子さんで検索して出てわかる、
ね、はい、旧姓になってるんです、まだ。なので、中西淳子で皆さん、ぜひ検索してみてください。
はい、さまざまなね、はい、美味しい料理の様子ですとか、はい、ハッピーな様子とか、最近のフェイスブックで見れますのでですね、はい、ぜひチェックしてください。
はい、 ます、
はい、ということで今日のマッスルゲストは、美容と健康をサポートするインストラクター渡辺純子さんでした。
はい、ありがとうございました。
またこの後も残っていただきたいと思うんですけども、はい、1曲、マッスルソングいきたいと思います。
ではレディーガガでBorn This Way。